今日はユダ書の17節から19節までです。ユダの手紙17節から19節。愛する人々よ、私たちの主イエス・キリストの使徒たちが前もって語った言葉を思い起こしてください。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時には自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。アメン。ユダの手紙についてしばらくですね、細かく見ておりますが、ユダは、兄弟姉妹たちのうちに入り込んだ偽兄弟姉妹、あるいは偽預言者、偽働き人に、気をつけなさいということについて注意を喚起しており、そして、ユダは旧約聖書からですね、ソドムやゴモラ、また、モーセに逆らった者たち、またカインやバラム、コラなど、そうした事例を示して彼らの特徴を、それを思い起こさせて、そして彼らはどのようなものであるかを、見てきました。彼らは、不平不満を言ったり、神を恐れずブツブツ言ったり、わきまえがなかったり、権威に逆らったり、そういう者たちであることを見てきましたけれども、今日の箇所からはですね、ユダは今度は、旧約聖書からは、前回のところで、その事例を示しましたので、今度は使徒たち、使徒たちの唇から、こういう終わりの時代には、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れるという言葉を、思い起こしてくださいということで注意を喚起しており、そして19節の方ではその人たちの特徴を3つ挙げております。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間です。こういう特徴をユダは指摘しております。では、イエス・キリストの使徒たちが、前もって語った言葉、すなわち終わりの時代には、こういうあざける者どもが現れるということを、言ったこと、例えばですね、使徒パウロはこういうふうに、使徒行伝の20章のところで言っております。使徒の働きの20章の28節から31節までを開きたいと思います。使徒行伝の20章の28節からですが、ここはですね、パウロがエペソの長老たちを呼び寄せて、そしてこのエペソの人たちに会うな、もう今生最後だということで、エペソの人たちに最後の説教をしている場面です。使徒行伝の20章の28節からお読みします。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神ご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も 涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。アメン。パウロはですね、3年もの間このエペソの人たちに昼も夜も涙とともに訓戒してきました。しっかりと御言葉にとどまるように、しっかりとイエス様の教えにとどまるように、パウロはどこまでこのエペソの人たちまで、エペソの人たちに伝えたかというと、26節の方を見ますと、ですから私は今日ここであなた方に宣言します、私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからですと、ね、神のご計画の全体を余すところなく伝えて、しかももう全て伝えるべきことは伝えた、御言葉を伝えました、福音の真髄、すなわち、イエス・キリストにつながり続けなさいということ、御言葉にとどまりなさいということをしっかりと伝えましたので、もしその後、あなた方が曲がった方向へと行くとしても、私には責任がありません。そこまではっきりとですね、パウロは夜も昼もの涙を持って、しっかりと伝え、しっかりと生徒たちを取りなし、祈り続け、また牧会し続けてきたんです。また32節の方を見ますと、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます、御言葉はあなた方を育成し全ての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。パウロはもはや御言葉にあなた方を委ねますと言っております。牧会者というのは生徒たちを自分のものにするものではありません。世の人はですね、俺について来いと、この、例えば群れが500人いるとしたら、この500人は私についているものだ、私の群れだ、そういうふうに思いがちですが、しかしキリストイエスにある牧会者は、この群れがキリストのものだ、この群れを養うのは御言葉だということを、それをはっきりと明確にしております。牧会者は、その羊たちはイエス様に託されたものであって、この群れの羊たちはイエス様のものであり、人間的な何かによって養われるのではなく、イエス・キリストに養われるものだということ、御言葉に養われ、また御言葉に委ねられているものだということをはっきりと知っております。ですからパウロはこのエペソの人たち、ね、パウロはエペソで3年半もの間、夜も昼も涙を流しながら生徒を思い働き続け、かなりの思い入れがあったでしょう。かなり執着したい心もあったかもしれません。しかしパウロは難なくあなた方を御言葉に委ねますと、御言葉があなた方を育成する、御言葉があなた方を清くする、だから私は御言葉に委ねますとパウロは語ったわけです。これが神の働き人のあるべき姿ですけれども、しかしパウロがここでですね、あらかじめ指摘しております。29節で、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こるでしょうと、ね、二世兄弟たち、この凶暴な狼たちは群れを自分の方に引き込もうとするんですね。パウロはイエス・キリストの御言葉に委ねたのに対し、この二世兄弟、二世使徒、二世預言者たちは自分の方に引き込もうとするんです。だから御言葉とちょっと違ったことを、教えてもですね、いや俺の方が正しいんだ、ね、そういうふうに言う者たちが現れるんですよ。牧師の中にですね、 ちょっと御言葉と違っていることを生徒たちに教えていて、でそれに気づいて、ね、先生あの、ね、先生の言っていることを御言葉のここと違うんですけどもどうなんですかって牧師先生に指摘したら、いや俺の言うことが正しいから俺についてこいと、まあ、そういうふうに言う牧師には要注意だと皆さん思っていてください。パウロのように正しい牧会者は御言葉に委ねます。生徒たちをイエス・キリストのものとします。それに対してこの終わりの時代に入り込んでくる偽教師たちは曲がったことを語って自分たちの方に引き込もうとして御言葉を曲げて語ります。また彼らの特徴は分裂であると、先ほどユダの手紙の方に見ましたけれども、彼らの身は分裂です。まずこの神の群れを分裂を流し自分の方に引き込んで自分につくものを立てようとするわけですね。パウロは夜も昼も涙とともに生徒たちを思い牧会してきました。皆さんもですね、自分よかれということではなく生徒たちを思い生徒たちを涙をもって取りなすものであるべきです。もう一つですね、ユダが語っていたあの使徒たちの教え、使徒たちが、終わりの時には自分の欲望のままに振る舞うものが現れる、その事例について、ペテロが、語っております。第二ペテロの2章です。第二ペテロの手紙2章の1節から3節まで、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。アメン。ペテロもですね、このもうすでにイスラエルの中に偽預言者が出た、偽教師が現れる、ということを予告しております。そして彼らは密かにですね、あの異端を持ち込む、そしてイエス・キリスト、自分たちを買い取ってくださった主イエス・キリストを否定するようなことさえして、自分の身に速やかな滅びを招いております。そしてですね、彼らは公職です。2節、そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道からそしりを受けるのですと、ね、今で現代でもなんか教会に通っているのにキリスト者と言われているのに、でも変なお店に通ったりね、イエス・キリストは何でも許してくれるんじゃ、律法から解放してくれたんだということでですね、もう酒飲んだり、まあ、女遊びをしたりとか、そういった公職をですね、自由だ自由だって言いつつ、そういうことをして、それを多くのキリスト者たちが見てですね、そしてキリスト者たちの中のなんか公職な者たちのその欲望を引きずり出して、そうか、イエス様は自由の教えなんだってことで、それで自分たちもそういう公職に身を委ねる、そういう者たちが終わりの時代に偽兄弟姉妹、偽預言者、偽教師として現れる。だから彼らに気をつけなさいとペテロも言っております。そして、3節、また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らは貪欲です。 作り事の言葉、時にはですね、御言葉さえ用います。御言葉も用いて、作り事の言葉からのですね、思い、願う通りの言葉に作り変えてしまうんですね。ちょっと昔の、ドラマの中で、なんか脅迫状がですね、当時ワープロがなかった、パソコンがなかった時代は、新聞紙の文字を切り取ってですね、それを切り貼りして、でそれで新聞紙の記事を脅迫状に作り変えて、しまうような、そういう脅迫状を、よく見ておりましたけど、30年ほど前のドラマなんですけれども、御言葉だってですね、文字の切り貼りをすれば脅迫状にだって作り変えられるんですよ。御言葉をある箇所の、ね、前後関係を無視してある箇所を、切り取って貼り付けて、別の箇所を切り取って貼り付けすれば立派な脅迫状だって作り上げられます。このように彼は貪欲なので、作り事の言葉を持って食い物にしてですね、自分たちの方に引き込もうとして、御言葉さえ切り貼りして、そういう風に自分の方へ引き込もうとするんですね。彼らは、ね、どういう風になるか、3節の後半、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。ひとたびですね、イエス・キリストの光をいただいて、後にことさら、以前のその欲望にまた舞い戻ってしまってというようなものに対しては、以前よりもはるかに悪い状況に陥ってしまいます。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われております。ちょっと、前のそのユダ書の方でも学びましたように、エジプトから出てきた民、彼は確かに神様を知っておりました。ひとたび神様の素晴らしさを味わいました。しかし荒野において試されて、なお彼らはですね、エジプトが恋しくなってエジプトに戻ろう、モーセとかヨシアとか石で撃ち殺せ、そういうふうに、荒野で、叫んで、そして主の滅びを招いてしまった記事がありますね。ひとたび神様の素晴らしさを味わって、そしてなお堕落する者に対する裁きは、このようにもう出エジプトの時代からすでに行われております。それは、列王記の方を読んでも、歴代史読んでも、もう怠りなくそれが行われているということはもう明確ですね。新約の時代においてもパウロも警告しました。またペテロも警告しました。ユダも警告しました。だから旧約においての裁きはもう新約にはない、そういうふうに不意調するものに対しては気をつけるべきです。パウロもユダも、ね、ペテロも新約の使徒たちはしっかりとこうやって警告しているわけですから、私たちはしっかりとイエス・キリストの御言葉にとどまり続けているべきです。このように現代の教会には正統派と呼ばれているキリスト教会の中には、このような、二世の教えとかは、気をつけなくていいんだっていうわけではないわけですね。いわゆる異端と言われている、エホバとか統一教会とか、そういったところに属していないから、私たちは、健全な教えがもう両手放しで受けられると思ったら、それは違います。時に人の心にですね、密かに異端というものは忍び込んでくるものです。それは正統派と呼ばれている教会の中でも、御言葉を曲げるものとか、またこのユダヤの手紙に書いてありました通りに、自分の不経験な欲望のままに振る舞うもの、あざけるもの、御霊を持たないで分裂を起こすもの、ね、特に、2つほど御言葉を引用しましたけども、その中に共通しているのは分裂を促すものですね。また自分の欲望のままに自分の方へと引き込もうとするもの、それも御言葉を切り張りして脅迫状みたいにして用いたりするものもおります。 その人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間ですとユダは言っております。御霊を持たないものです。彼らは生まれつきのままの人間です。御霊を持たないものということで、パウロもですね、コリント人への手紙で、そういう人たちについて、書いてあります。そういう人たちの特徴でですね、第1コリントの手紙の、2章を開きたいと思います。第1コリントの2章の12節から16節までをお読みしたいと思います。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。御霊を受けている人はすべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が主の御心を知り主を導くことができたか。ところが私たちにはキリストの心があるのです。アーメン。御霊の人と、またそれに対する生まれながらの人、まあ、原文では霊魂の人と書いてあります。その2者はですね、全く別物の人です。御霊の人は御霊によって全てのことをわきまえます。しかし生まれながらの人、魂の人は人間的な事柄によって物事を知ろう、判断しよう、行動しようとします。ですから生まれながらの人、魂の人、肉の人は御霊の人の行いを全くもって理解できません。それらを愚かと見ます。生まれながらの人は、もう他人を騙してても自分のところに、富をかき集めようとしてそれで、生きていこうとしますが、御霊の人はむしろ与えて自分の考えを破棄してキリストに委ねようとします。それは肉の人にとっては愚かなことです。わきまえることが、悟ることが、そのできないんです。しかし御霊の人は霊によって全てのことをわきまえており、しかもこの16節の方後半、ところが私たちにはキリストの心があるのですとありますが、これ原文ではキリストの思いを持っているのです。私たちのうちにキリストの思いをすでに組み込まれているんですね。御霊の人として、御霊によって歩む人はキリストの思いを持っているんです。そういう人は全てのことをですね、キリストにあってわきまえます。兄弟姉妹たちの中に密かに忍び寄る偽兄弟姉妹、偽預言者たちはですね、御霊のことをわきまえないんです。それが愚かなこととして、そして信仰、利得を得る手段としてですね、この神の群れの中から何かを絞り取ろう、何かを分取ろうとしてですね、その利得を得るために御言葉を引用したり経験ぶったり、そういうことをするんです。終わりの時代にはそういうものが入り込んでくると、ユダも警告し、パウロも警告し、ペテロも警告しました。私たちはしっかりと御霊のうちにあり、そして 御言葉によって全てのことをわきまえるべきです。パウロはテモテに最後の遺言としてこういう言葉を語りました。御言葉を述べつて伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。あらゆる場合において寛容を尽くし、絶えず責め、戒め、慎み、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分のにとって都合の良いことを言ってもらうために次々と教師を変えてもらう、そういう時代が来るからです。ですから、どのような場合においても慎み、困難に耐えて伝道者としてしっかりと自分の務めを果たしなさいと言っております。パウロもテモテに最後の遺言としてですね、終わりの時代にはそういう自分にとって都合の良いことを言ってもらう、そういう時代になると警告しておりました。だから御言葉をどんな時でも述べ伝えなさい。生徒たちがですね、よりどころとするべきは御言葉であると初めにも言いましたし、またこの、パウロも最後の遺言でも言っております。御言葉、これにとどまるべきです。偽教師、偽人たち、彼らは御言葉を引用しますけれども、しかしその実、その行動と言ってることはちぐはぐなわけです。それに対しては気をつけるべきであり、御言葉をしっかりと伝え、そして御言葉をしっかりと実践すること、それが大事なわけです。どうか皆さんはしっかりとこの御言葉につながってください。パウロはエペソの人たちに対する最後のメッセージで、私は天と地と証人に立てて、私はあなた方を御言葉に委ねますと、もはやパウロ自身の手を離れて、あなた方は御言葉の管理下、管轄下に置かれますよ、御言葉に支配されなさい。パウロはそのように御言葉にエペソの人たちをお委ねしました。皆さんも御言葉に従って歩んでください。御言葉、それは皆さんを決して過ちへと導くことはありません。人は間違えるかもしれません。でも御言葉は間違えることがありません。どうかこの終わりの時代、あれ、いろいろな偽りがはびこっている昨今、御言葉、真理の御言葉に養われて健全に成長し、そしてしっかりとこの交わりをキリストイエスにあって、御言葉を中心とした健全な交わりを保ち続ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、人たちがあらかじめ警告していた通りに、この終わりの時代においては不敬虔な者たちが欲望のままに振る舞い、彼らは御霊を持たず分裂を起こし、生まれつきのままの人間として御言葉さえも悪用したり、そうして自分の方へと人を引き込もうとする、そのような異端はこのすでに使徒の時代から湧き起こり、すでに人たちからこのような警告を、この初めのこの使徒行伝の時代からすでに受けております。主よ、今現在本当にあれから2000年ほど経っておりますけれども、多くの異端が確かに湧き起こって、そして確かに彼らは悪しき実を結んでいるのを見ました。今もまた私たちのうちに分裂を促そうと、自分のもとへと引き込もうとする者たちの悪巧みを見ます。ですよ、どうかあなたの愛された生徒たち、羊たちをしっかりとあなたの御言葉のうちに囲い、御言葉によって養ってください。今私も生徒たちをイエス様、あなたに委ね、あなたの御言葉に委ねます。どうか健全な教えがあなたの愛された生徒たちを囲い、養い、守り、しっかりと健全に養い、育ててくださいますように。イエスよ、あなたが助けてください。 今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。